いやどうもこんにちは、こんばんは。お元気だったでしょうか。ゆとり教育が生んだ有害物質こと自由品格です。どうも。いや、毎週更新できてますね。やっぱね、やりゃできる子なんですよ、ジジイは。本当に。やっぱね、自分のこの、真面目さに、へきへきとすると言いましょうか。やっぱ真面目で、やっぱね、毎週更新できちゃうんですよ。いやいや、まあその、喜びも、ちょっと置いといて、今さっきその、肝が冷えることがありまして、その、まあ、ポッドキャスト、撮るぞーっていうことで、また河川敷来てるんですけども、ルーティーンで音楽聴きながら、こう、なんか、己のテンション上げるんですけども、その時に、こう、向こう側からなんか人影が来て、あんまないんですけども、もう僕はかなり場所を選んで撮ってるんで、だいぶリサーチを重ねて、絶対人のおらんとこで撮ってるんですけど、まあ、向こう側から人が来て、まあ、ちょっと怖いなと思いつつ、まあでも平常心を装いつつ、歩いてくる人とこうすれ違おうとしたら、まあやっぱ夜の河川敷なんで、まあ人影しかわからんかったのが徐々にこう輪郭が帯びてくるというか、どんな人か見えてきて、その人が、制服、女子高生の制服着たおじさんやったんですよ。めちゃくちゃ肝冷えました。ビクーってなりましたね。忘れてましたよ。ここはやっぱり夜の深夜の河川敷やっていうのを、そう、ここは本当の夢の国というか、ここはもう現実じゃないんで、深夜の河川敷、もう夜も11時半を超えている河川敷はもう、ねえ、なんか現実と非現実の境目みたいな場所なんで、忘れてましたね。怖かった。まあ相手もびっくりしたと思うんですけど、なんとか平常心襲いましたけど、いやいや、ちょっとこれもダメ。もう心臓キューってなりましたね、今。久しぶりですね、この感覚。いや。怖い、もう。ねえ。テンションだだ下がりですよ。だから僕はなんかもう、早くもだだ下がりでございますけども。ちょっとこんな時には、ちょっと一発ね、お酒飲まないとダメなんですよ、やっぱり。もう、飲んでますけど、さらに飲んで、やっぱね、お酒だけですね、もう僕が信じれるのは。ああ。いいですね。いや、それでなんですけども、まあ結構最近っていうか、この2025年になってから結構頑張ってるつもりというか、結構前年のペースよりも、こう、いいペースで撮ってるんですけども、そこでこう、直面しました。もうストック切れですね。乃木坂に対する、なんか話がないというか、いよいよそこが尽きたというか、もう何もないですね。喋ることが。本当に熱量、もう本当にろうそく消えましたね。火が完全に風前の灯火でしたけど、終わりました。何でしたっけ、落語のね、死神っていう話もありますけども、ほんま死神が最後もう火消したみたいな、終わりしまいでございますけども、まあもう僕の中でのなんか最後の焚き付けというか、本当最後のマッチ棒、何ですか、マッチ棒の女の子みたいなね。何でしたっけ、あの話。まあ、昔話ありますけどね。ほんま、少女が夢見ていた、かのごとく、僕も最後のもう、一本のマッチ棒を火つけようと思いまして、企画考えました。これでなんか僕の中で、こう、ボッと来るもんがなかったら、フェードアウトというか、もう、こっから1ヶ月ぐらいかな。1ヶ月ぐらいで何もなかったら、もう僕はフェードアウトすると思うんで、よろしくお願いしますってことで、緊急企画、6期生の推しメン決めよう !6 期面、6期生の推しメンを決めようですね。そのお便りでもありましたけどね、ジジイ6期生の話1000回みたいな、ありましたけども、なんかこう、乗れないというか、分かったんですよ。そこで僕がなぜ、6期生乗れないのか。そのお便りが来た当時は、まだそのホームページで 顔とちょっとしたプロフィール、直筆プロフィールだけが載ってて、その中でなんか推しメンを決めろっていうのが、なんかこうピンとこうへんというか、あの僕の中で結構それで失礼なことちゃうかなとちょっと思ってて、まあそういう商売っちゃそういう商売ですけど、ほとんどもう顔やんみたいな、顔で決めるのってどうなんとちょっと思ってまして、まあ僕の中ではやっぱり喋ってる姿とか、なんか立ち振る舞い所作、ここで僕はもう見ていきたいなと思ってまして、過去振り返ってみても、やっぱマッチュンとか、ヨダちゃんとか、やっぱ面白い人を僕は推してる傾向があるんですよ。やっぱりね、マッチュンのもうあの、まあ、言葉は不要ですよね。面白い女性代表、今代表みたいなもんですよ。日本でも。面白女性、5本の指に入るぐらい面白女性でございますし、ヨダちゃんもやっぱ、まあ、何、ちょっと先のことがわからないぐらい予測不能な、やっぱ島育ちゆえの予測不能な言動とか、まあ、あやねちゃんはちょっとちゃいますけど、面白いとかじゃないけども、まあ、やっぱなんか、あの、おぼこい感じの中に、あの、上品さ、隠しきれない上品さみたいな、興味深さですよね、面白さの中でも。やっぱ興味深い人ではありました。非常にあのミスマッチ感というかはもう唯一無二でございました。でやっぱとにかく動いてるところを僕は見たいんですよ。オスにあたり動き喋るところを見て、やっぱそれを見てたから僕はユミキちゃんっていうあの選択ができたんで、坂道、合同ライブ、研修生ですか、坂道研修生ライブね、そう坂道研修生ライブを見てやっぱユミキちゃんというのが答えが出たんで、ここなんですよ。動いてるところを見ないことには僕は何も言えないなぁと思いまして、その顔だけで決めるのはちょっとこれはなんか僕のポリシーに反する行動やなと思ってて、で今あれやってるんですよね。あの6期生のお披露目会ですか、初めまして6期生ですみたいなが、配信ございましたね。ありました。ございましたけども、ちょっとこれ見れてないんですよ、僕。いや、ほんと。ちょっとね、もうこれは乃木坂さんに言いたいよ。ちょっとあの、あまりにもこう、狭めてるよ、もう。合わない。僕の生活リズムと乃木坂のなんか、配信リズムが。どうか、やっぱ一週間は、配信から一週間はもう見放題みたいな感じしてほしいよ。もうそこだけですね、乃木坂。あれなんでなんですか、ちょっとマジで。そのライブ配信の時と、なんか後日、再放送の時だけっていうあの、2回チャンス。ほんま限られた時しか見れない。あの方式ちょっともう勘弁してください、ほんともう。無理です、僕からしたら。なんか、怪奇日食待つかのような感じなんですよ、もう。ないんですよ、そんな時って。なんか、惑星、この、惑星が一直線になる火星大接近みたいな感じなんで、ノリとしては。ほんと、次、200年後の話みたいな、この火星と地球が再接近するのは、みたいな、ノリになってるんで、なんとかして、ちょっといつでも見れるようにしてほしいですね。で、だから道が断たれたんですよ。そう、僕は見てない。あの、配信を。なんですけども、なんとかして、なんとかしてこう、見たいなと、思いまして、あの、ブブカを買いました。はい。もう僕のできる最善の一手、ブブカを買う。今月号のブブカが、6期生特集会でございまして、まあ、なんていうかな、どう、オーディションどんな感じで、どういうきっかけで受けたのかとか、まあ、乃木坂を知ったきっかけとか、まあ、オーディションの様子であったりとか、その後の、今に至るまでの話を、こう、まあ、ざっと、メンバーで話していただいた感じの号でございまして、まあ、正直だから動いてる映像じゃないんですよね。映像なし。インタビューと、まあ、ちょっとしたグラビアみたいな感じなんでね、完全に分かったとは言いにくいんですけども、まあ、でも完全マスターでしょう。今僕が乃木坂6期生、完全マスターの一人と言える状況でございまして、まあでもこのブブカの内容をね、 いうわけにもいかない。まだ絶賛発売中でございますから。それを言うのはこうね、なかなかいけないことでございますけども、まあ、販売促進としてちょっと僕は伝えたい。ちょっとブブカのことを内容には触れますけど、ぜひ買ってください、ブブカ。よかった。そう、今月号よかったよ、ブブカ。よかった。そうね、でも、やっぱ言い過ぎも良くないね、インタビュー内容。ですけども、まあ言えることは、まあ春組、夏組、誰が春組で誰が夏組かみたいなのはまあ結構わかるんですけども、僕は夏組派ですね。圧倒的に夏派。これだけ覚えておいてください。夏組はいいぞ。これを僕のほんまに、最後の言葉、形見の言葉、遺言として、受け取っていただきたいですね。夏組、乃木坂6期生の夏組はいいぞ。そうですね。やっぱ特に、増田さんですか。増田さんと、森平さんですか。森平さんと、鈴木さん。やっぱこの3人、いいですよ。ええ。その、ま、今、乃木坂ブログでも、リレーブログみたいにやっててね、6期生のリレーブログで、毎日6期生の誰かが、ブログを、アップしてるんですけども。やっぱ鈴木さんも良かったですね。このブログの話は OK でしょ。そうそう、ブログの鈴木さんが良かったね、あれ。好きな食べ物のとこに、お母さんをタコスって書いてあったのがいいですね、あれ。お母さんタコスが好きな食べ物の中に入ってる鈴木さん。ゆうなさんですかね。いや、いいですね。やっぱ母の味にまさかタコス、メキシコ料理が出るとは、やっぱこの角度ですよね、とか、のんびり屋さんらしくてね。なんか最近も電車の扉に頭が挟まったみたいな話ありましたけども、いいですね。僕好みと言いましょうか。大好きな話でございます。素晴らしいですし、やっぱ増田さんがね、なんとなくの印象でございますけど、あの時の林瑠奈さんをこう、彷彿とするというか、坂道研修生の時の林瑠奈さん感がありますね。まあ、なんか、顔の雰囲気もそうですし、まあなんかインタビューの感じもね、それを見受けられる。なんかやっぱ落ち着いた中にちょっと狂気というか、変なところを感じる子ですね、増田さん。例えば森平さんのオーディションの話ですか？オーディションの大失敗話とかも、いい話ございましたね。何でしたっけ？自己紹介の時に、なんか顔も体も全部見ないでくださいみたいなを、面接の人に言っちゃったとか、いいですね。うん、歌も全然、なんか飛び飛びで、みたいな。話が好きですね、僕は。とにかく、増田さん、森平さん、鈴木さん、この3人押さえとけば、間違いないでしょ、夏組。とか、まあそうね、でも、川端さんもいい感じですね。川端さんは多分春組やと思うんですけども。5歳で、さよならの意味を音楽番組で見て、めっちゃ乃木坂ええやんってなった話ね。で、早熟すぎる、川端さん。やっぱね、これがいいんですよ。最年少なんですか？川端さんが今、6期生の最年少。やっぱり最年少はいいですね。どの5期生もそうですし、4期生もそうですし。ね、4期生は、あやめですか？つあやめちゃんもそうですし、3期生はレンタンですか？やっぱレンタンもね、いいですから。やっぱね、押しがちですね、ちょっと僕が。バブちゃん押しがち傾向というか、最年少押しがち傾向がある。なんかやっぱほんとこう、不正のスイッチが入ってる状態と言いましょうか。いいですね、押したい。川田さんもちょっと面白いですね。そう、その後、橋本奈々美さんの卒業ライブも行ったという話、やっぱ早すぎるんですよ、ちょっと。川田さんが、なんかもう、怖いよ。今、何が好きなんでしょうかね。あれから10年後ぐらい。気になるところでございますけども。まあありますけどもね。まあとにかく夏です。もう乃木坂6期生は夏です。それだけ覚えていただけたら。やっぱね、春組は結構ね、しっかりしてる子が多いイメージですね。そう。で、夏組は結構変わった子が多いイメージでございますね。うん。 まあまあ、その他にもいろいろエピソードあったんで、ぜひちょっとブブカご覧くださいよ。ねえ、これ。エビ中のあれもあるんで、特集ページも。そうそう、毎回やってる、ドキュメンタリーインタビューみたいなやつ。今回は安本彩香さん、僕の推しの最推し安本彩香さんの特集になってるんで、ぜひご覧ください。いい話でございましたね、あれも。でございますけども、乃木坂ちゃんの話しましょうよね。工事中。工事中ありきでございますから。今週、行っていた企画がですね、38枚目シングルヒット祈願!38枚目シングルヒット祈願でございましたけども、今週がもう、めっちゃ面白いですね。テンション低い理由話いいですか？聞こえてますかね？ずっとさっきからこの近くで人が歩いてる音するんですよ。このだいぶ近いところで。だから怖いんですよ。ごめんなさい。すごいね。こう、お酒飲んで、テンション上げようと思ってるんですけど、ちょっとやっぱり理性が勝つというか、めっちゃ怖いんすよ。いや、怖っ。ごめんなさいね。ちょっとだから今日はロートーンバージョンでお届けしたいなと思います。ですし、ちょっと久しぶりですね。なんかやっぱ人影が見えますもん、今。木なのか何なのか。限りなく人影に見える何かが見えるんですけども、2、3年前は言ってたんですけどね、よく言ってたんですけども、今日久しぶりに見えますね、人影が。まあ分かってるんですよ、これは脳の錯覚っていうのはね、もう十字分かってるんですけども、怖いもんは怖いんですよね。まあ36枚目シングルヒット祈願、38?6、まあ38かな、氷瀑登りでございましてね。そう。8年ぶりの氷瀑、でございましたけども、後編でございました。果たして全員登れたのかっていう、これでしたけども、今週がもういい、もう言いましたっけこれ。ごめんなさいね。いいっちゃ面白かった。でございますけども、そうですね。ちょっとあまり言うことがないと言いましょうか。頑張ってたとしか言いようがないんですよ、メンバーが。そうですね。あ、かきちゃんがね、そう、かきちゃんがね、うるやーみたいな言いながら登ってましたけども、いいですね。勇ましいと言いましょうか。その本人的にも、以前ロッククライミングの時に、でんちゃん、佐藤楓さんの登り具合を見て、スタスタ登るのを見て、ああ、なりたいなと思って、まあ、頑張りましたみたいな。言うてましたけど、確かにそのロッククライミングの時、かぎちゃん結構もうパニックになってましたもんね。そうそう。その今回氷瀑でいう林さんみたいな感じになってた、でしたもんね。そう、そうそうそう。なんで、やっぱ急成長。やっぱ人はね、頑張れるというか変われるんですよ。だからよかったよ、かきちゃんが。ほんともう頼れる人間になってた。なと思いましたね。一番なんかこう、MVP みたいな感じでしたね、なんか。素晴らしかった。ですし、あと僕は菅原さんがよかったですね。登ってる姿というよりも、マッチの時。そのメンバーが登ってる時、その下の方で待機してる、乃木坂メンバー、見てましたかね皆さん。あの時、菅原さんだけ、こう、目線を上にして、その、登ってるメンバーを見てたんですよ。やっぱ、ここを見てほしいよ。この、菅原さんの気遣い力と言いましょうか。やっぱ、副キャプテンでございますから、俯瞰の目で、見てらっしゃる。菅原さん、そこ良かったですね。そう、だから多分、他のメンバーは、もう、見る余裕がないというか、多分、もう、いっぱいいっぱいなってるんでしょうね。今か今かとなっている時に、結構菅原さんは、そうそう、他の、登ってるメンバーを見つつ、気持ちも整えていたという、これがいいんですよ、菅原さん。ここよかった。 ですし、まあ、井上凪さんも良かったですね。井上凪ちゃんがこう、もう、バリバリセンターみたいな感じでございましたよ。あの、あっこよ。林ルナさんですか？林さんが結局、まあ、二度チャレンジして、登られへんくて、でも、インストラクターの方から、これならどうよみたいな感じで、ちょっと、メンバーが挑戦してるのとはまだ別の壁というか、氷瀑じゃないけども、なんか壁みたいなの登ってました。あの時にその、井上凪ちゃんがちょっと背中叩きましょうかみたいなんで、林ルナさんの背中バーン行ってました。叩いてました、背中。あっこよ。やっぱ、あれがセンターだっていうのはよくわかりましたね。やっぱ、先輩といえども引っ張る立場というのがやっぱセンターなんでしょうね。やっぱ少しでもより良いものにするというのがセンターなんですよ、これ。わかりましたよ、僕は。38枚目にしてようやくセンターとは何なのか。なかなかこう、つかみづらいものでございますから、乃木坂のセンターという存在。そのね、井上凪ちゃんがちょっとでも早く登って、林ルナさんに、このまたバトンをつなげたいと。林ルナさんがね、最後また3回目チャレンジしようとしてるから、下山の関係、時間の関係もあるから、私がちょっとでも、時間の猶予を作るために早く登りました、みたいに言うてましたけど、で、その後下山するとき、下山というか、壁を下るとき絶叫してましたけど、また、絶叫演芸みたいな、井上絶叫演芸ですか？まあ、感じで、地面ついた時も体震えてましたけど、井上凪ちゃん。やっぱあれが本当のやっぱセンターなんですよ。やっぱちょっとでも本当に引っ張っていく存在というか、先輩であろうが何だろうが、より良いものにしていくぞっていうのがやっぱセンターだっていうのはよくわかりました。本当にあれはあっぱれでございました。これはもう、ハリーさん、ハリモスさん、もう言うでしょう。おそらくご存命ならば。これあっぱれだよみたいな。あっぱれーみたいな言うてましたよ、これ。SE になってましたね、間違いなく。素晴らしかった。やっぱその、あれほど、やっぱ本人のポテンシャル以上のことを求められるっていうのがまたアイドルいいですよね。いや、ごめんなさい。ほんとなんかね、もう聞いたことない鳥が鳴いてるんですよ。ほんとマジで怖い鳥。コアドリ。ほんま、原始時代。ジュラ紀の鳥みたいな、あんほんまジュラシックパークでしか聞かへんような鳥が鳴いてるんで、いや本当にごめんなさいね、怖いなんか何の話だよ。でもとにかく成長強いられるんですよ、アイドルっていうのは。必要以上に負荷をかけてかけてどうなるかの本当社会実験みたいな感じになってるよっていうのが出てましたね、今回の、ヒット祈願は。だから大丈夫なんですかね、その乃木坂メンバーって、その同世代の同級生、学生時代の同級生ともしなんか同窓会で喋った場合、その成長具合に話合わへんのちゃうかなと心配になりますよ、僕は。鼻で笑ってるでしょ、多分乃木坂メンバー、多分同級生のことをもうそれぐらいもう愕然、もう歴然とした差が出てますよ。やっぱそれぐらいアイドルっていうのはすごいことをしてるなと。あれほどだって、なんかもうブラック企業よりも何か成長率ものを、成長率みたいなものを求められてるような気しますよ、アイドルって。とんでもないよ、本当に。で、まあ、林さんがね、最後3回目のトライで、登ってたあの壁ありますけど、いやあれはやっぱちょっと言いたいことがありますね、僕も。あれ、林さんが最後チャレンジしたのが一番しんどい説と言いましょうか。一番険しい説を唱えたいですね、僕は。その VTR の時にメンバーが、いやあれ大変なんですよ、みたいな。足、あのスパイクみたいなのに雪が詰まって、もうなんか、刺す力がないというか、刺す、踏ん張る、あれができないんですよ、みたいな言ってたんですよ。あの、針と、スパイクのあの、針と針の間に雪が詰まっちゃって、噛めない、なんか踏ん張れないんですよ、みたいな言ってたんですよ。で、林さんが登ってたんが、もうまさに雪の壁、雪壁登ってたんで、もう一番だから踏ん張り効かないところをやってました、林さんは。 これだから一番しんどいのを林さん引き受けたっていう可能性を僕は提唱したいですね。本当にあれは雪だらけでしたから。林さんだから一番苦労してましたね。頑張ってました。よかった。まあ、ですし、中西アロンちゃんも良かったですね。そうよ、中西アロンちゃんも、他のインストラクターの方がもうセンスいいね、みたいに言うてましたけども。登り来てましたからね、普通に。いやー、これ良かった。まあ、ですけども、できることならアンダーセンター、柴田ゆなちゃんも参加してほしかったですね。やっぱこれだけはもう声を大にして言っていきましょう。やっぱりヒット祈願はアンダーセンターも必要だっていうのを、唱えていかないとダメですね。やっぱり、選抜だけのものでいいのかと、ヒット祈願は、1枠、アンダーセンターもぜひね、入れてほしいなと、切に願いますね、僕は。以上でございますか。で、次回が、6期生の紹介、でございますけども。だから、その、結果次第ではまた変わりますね、僕の意見が。やっぱ動いてるとこ見たいんで僕は何度も言いますけども、そこですよね。まあ、ただただ夏組増田さん、鈴木さん、森平さんでしたっけね、この3人は要チェックかなと思いますけども、そうですね、何の話をしましょうか。あとまだまだ時間はありますけども、そうですね、乃木坂配信中あれ見ましたか、皆様。あの一ノ瀬美空ちゃんが東京から、島根県は出雲ですかの寝台列車乗るってやつ、あれ良かったですね。可愛いんですよあれがねえ俺。いやそこよりも何よりもやっぱ僕らが思い出したのはあれじゃないですか、我らが乃木坂462期生の新内舞さん、やっぱあれをほう、なんかね、思い出さずにはいられないというか、マイチュンが現役時代、オールの日本で確か行ってたんですよ。東京から島根、出雲大社、それこそ同じ場所行ってましたっていう話をしてて、帰りかな、帰り確か島根から東京を深夜バスで帰ったみたいな、高速バスで帰って、たんですよみたいな話を僕はなんか頭の片隅にあって、で一ノ瀬ちゃんはその悠々自適というか、あの寝台列車で優雅な旅をしてましたけども、やっぱマイチュンは深夜バス乗って、なんでか知らんけど、やっぱ当時のなんかやっぱラジオやらなきゃいけないという使命感というか、やっぱラジオやるものはなんか過酷なことをしなければ、話のネタを作らなければいけないみたいな感じで深夜バス乗って帰ったんですよみたいな言ってましたけど、かといってじゃあそのあの深夜バス乗って話すことはないっていうのが、まあそれがラジオなんですよねやっぱり。そう、帰ったからといって体がバキバキになった以上のことは出ないんですよ、情報は。やっぱこのね、なんか報われなさというか、片やザタイム終わりましたけどもね、朝の情報番組でやっぱ片や深夜ラジオでございますから、格差を感じましたね。ちょっと僕はあれ、さすがに。最後まで見ましたけどね、一ノ瀬ちゃんの動画。最後、じゃあ私はもう深夜バスで帰りますっていうのを僕待ってました。あの30分ぐらいかな、動画。帰ってましたね、あれ多分もう新幹線とかで。ちょっとこれ、毎日に見せられないよ、僕はあれ、あの動画。切れるんちゃう？もう毎日。今週、ポッドキャストでもうピザ食べながら配信してましたけど、切れるよもう、さすがにマイチュンもあれ見たらね、もう爪打ちなるよって話でございますよ。いやもう爪打ちはもうラジオ、もうポッドキャスト聞いてないとわからない話でございますけども、もうとにかく爪打ちで、爪爪でもガン爪状態になるなと、過去一の爪る新内舞さんが見れるのではないかなと心配なるぐらい、ちょっと悠々自適でございましたね。素晴らしいけど、いいですね、ああいう旅ブログ、旅 Vlog みたいな、いいですね。最近ちょっとそういう傾向ありますけど、乃木坂配信中があやめんの、海外旅行であったりとか、そっちに舵切ってますね。ちょっと僕としては、 今も待ってるんですけどもね、伊藤リリアさんのあのポケモンカードの開封のやつあれ死ぬほど好きやったのに、僕なかなか滞ってますけどね、最近更新がとかゲーム配信ね、ちょっとゲーム配信の勢いがないですね。ゲーム配信と言ったらニブちゃんですか、元日向坂46のニブあかりさんが YouTube チャンネル、個人チャンネル開設されて、バンバンもう週3ぐらいでゲームのライブ配信されててめちゃくちゃいいですね。もうずっと見ちゃう、僕はもうニブちゃんのやつ、はあ、いいですね。ストリートファイタースト6ですか、エボっていうね、もう世界大会に出られるんですよ、ニブちゃんは。応援したいですね、僕は今年のエボ。いいですね、ニブちゃんは。いや、可愛いですし、いいですね。その教えられたことの吸収力の高さ、やっぱアイドルのその、学習能力の高さみたいなんがね、存分に出てるんですよ、ニブちゃんのあの、コーチングのやつ。もう見てほしい。あの、昔ね、その、昔、昔言うほどじゃないですけど、あの、フワちゃんが、プロレス挑戦っていうのありましたけど、あの時にその現役のフワちゃんを教えていたレスラーの方が、ツイッターで、なんかツイートしたんですけど、その、フワちゃんのそこまで練習時間が取れてないのに、その教えたことを吸収する力みたいな、あの集中力みたいなものは本当にすごいみたいな言ってましたから、やっぱその芸能人の方の、あっこの力みたいなも見てほしいよ、皆さん。ニブちゃんの、集中力みたいなものを見てほしいなと思いましたね。やっぱすごいんですから。とか、まあそうですね。あとは、まだ20、30分くらいですか？まだまだ夜は長いんでね。やっぱ夜は長いんですよ。こっからですよ、夜は。そうですけどもね。川越ひなさん応援してますか？皆様、最近の川越ひなさん、僕も大好きでございました。その最近川越ひなさんが、川越ひな&夜中バンドっていう名義で結構曲出してるんですけども、なんていうかな、あの、内山田博士とクール5以来の方式と言いましょうか。個人名と、その後にグループ名みたいなんつける、あれを彷彿させる、川尾ひな&夜中バンド、内山田博士とクール5みたいな感じで、いいんですけども、そこでいつかの卒業っていう曲を最近出されたんですけど、この曲がめちゃくちゃいいですね。本当にいい曲で、本当もう全国のなんか卒業ソングになってもいいぐらい、3月9日とか送る言葉以来の、名卒業ソングとも言える、その川越ひなさんの歌声がね、かなりこう、むき出しな感じと言いましょうか。こう、あまり取り繕わない歌声と言いましょうかね。さながら、あの、あだ名をつけていた頃の川越ひなさんをこう、思い出すかのような、やっぱね、むき出し感がいいですね。まあ、わかりやすく言ったら、銀杏ボーイズ感と言いましょうか。あの、峰田和信さん感と言いましょうか。めちゃくちゃ来ますね。そう、歌詞の内容も本当に歌声も銀杏ボーイズ感が強めでね、シンプルロックと言いましょうか、シンプルバラードロックで最高でございますので、聞いてほしいよ、あの頃のバンドキーズどもよ、思い出してほしいですね、あの頃の気持ちを、ぐっと思い出させましたね、川越ひなさんは。よかった、まさか今全盛期を迎えるとは思わなかったですね。2025が川越ひなさんにとっての最盛期と言いましょうか。わからないもんでございますね。いや、いいですよ、ほんと。夜中バンドと、川越ひなと夜中バンドですね。内山田博士とクール5方式を取っている素晴らしいグループでございますので、聞いてほしいですね。いや、本当にその現役時代、乃木坂時代、あの人の、何、センターの卒業曲はなかったですけども、あの、いつかの卒業をもって、乃木坂卒業と言えるぐらい、ほんと、 卒業でしたね、あれは。川越ひなさんが卒業されました。2025でございます。いい曲で。なんでしょうね。届かないですね。僕がなんかどれだけ言っても。マジで今ですよ。今、川越ひなさんが熱い。今一番熱いですね。僕の中で。いい感じでございますけども。以上でございますか。今週はお手紙もない感じなんで。以上でございますね。あとあの、一覧ですよね。そう、一覧、最後バシッと喋って終わりましょう。そう、一覧を10欄にする方法ですよ。僕が見つけ出した。あの、大食いね。7回替え玉下で、おなじみでございますけども。もう皆さん、わかりましたよ。僕は、もう一覧、ビギナーから一覧上級、まあ、中級者ぐらいになったんで、一番美味しい一覧を今から、もうこれは一番もう過去一使える情報です。やっと僕が現地に行って調達してきた情報でございますので、これはね、明日にでも、いつでもぜひ実践してください。最高の替え玉タイミングなんですけど、あのね、僕も最後の一杯がいっちゃ美味しかったんですよ、一蘭。で、その、一番いいのが、多分ね、スープがもう救えるか救えないかぐらいの時、だから、スープ、レンゲが満帆になるかならんかぐらいですね、その、丼の底に置いた時に、ぐらいの時に最後の一個を投入してください。最後の一個っていうか、替え玉投入してください。だそこまではちょっと飲んでいただいて、スープ。で、もうちょっと少なくなってきたな。思ってるよりも多くて大丈夫と思います。それで、麺の硬さは絶対普通にしてください。硬めやとね、あんまり麺吸わないんですよ、一覧。僕はもう分かりました。7回おかわりして、普通、硬め、普通、硬めみたいな感じで結構、ばらけてやったんで、これは確実に言えます。一覧は、普通がいいです、麺の硬さは。普通がよく吸います。で、今言ったぐらいの水位にしてもろって、麺、スープを。で、麺投入して絡めたら、めっちゃ麺吸います。麺がスープを吸って、その残りのスープの、もう味濃いのが、ギャンギュンに絡まって、口へ運んでいただくと、それはもう一覧じゃなくて従来になります。ありがとうございます。ってことで。これなんですよ。まあ、とにかく最後は、麺の硬さは普通で締めてください。固めはね、本当に麺絡まらないんで、あんまり。普通でお願いします。そのマッチュンがね、もぐもぐチャンネル、YouTube チャンネルで食べてましたけど、よくわかりましたね。そのマッチュンが食べるごとに美味しい、美味しい言うてましたけど、あの、やっぱ、僕も食べてて思ったんですけど、その、なんていうかな、あの秘伝の辛味噌みたいなんが、口に入る割合とか、あと何なんでしょうかね、なんかわからないけど、食べるごとに味違うんですよね、一蘭って。一蘭の味って何なのかよくわからないまま、退店した、感もあるんですけども、なんかそれぐらいね、味がわからないんですよ。一蘭何味かわからないというか、これが一蘭っていう味がね、わからないまままだ行きたくなるというか、だからこそ、そうどんな味かね、あまりつかめなかった。でも美味しいんですよ。そのランダム性というか、あの秘伝の辛いやつと、あとなんかね、やっぱスープが不思議なんですよね。そうなんか味濃いなと思う時もありゃ。豚骨の味濃いなと思う時もありゃ、なんか別のうまさみたいなんが出てくる時もあったりとかのギャンブル性が果てしないですね、あれは。よくわからないラーメンですね、一蘭っていうのはつくづく。そう、だからマッチュンもあのリアクション見る限りようわからんまま店出てますね。そう、食べるごとに美味しい美味しいってなるんですよ。とにかくなんかね、食べるごとにわけわからんというか、さっきと味違うなっていう感じなんで、一緒よ、マッチュも一緒。もうわからないまま店出ちゃいました。一蘭味とは何なのか。今もなおわからないよ。僕もわからない。 だからやっぱ君もぜひね行ってもろって。そう、替え玉はあのレンゲが満パンなるかならんかぐらいで麺投入、硬さは普通でよろしくお願いしますってことで。で、あとそうなんですよ、このポッドキャストもう250間近なんですよね。やっぱ切り番ですよ皆様、やっぱ切り番ゲッター世代でございますからね。え、やっぱいっちゃ嬉しいでしょ、切り番踏めるっていうのが僕らの一番の市場の喜びというかでございますから、やっぱ一番いいんですよ。やっぱインターネット原風景というかね、やっぱそれが僕らのフラッシュ動画見たりとか、なんかチャットしたりとかね、お絵描きチャットしたりとかが、やっぱ僕らの本当インターネット原風景、それが僕らの原風景なんで、そんなね、切り番がもう間もなくなんですよ。あと6回でございます。244でございますから、これが。つきましては、これ企画募集しましょうよ。250回。順調にいけばもう、ゴールデンウィーク、6月ぐらいですか？順調にいけばね、毎週更新できればの話でございますけども。できれば6月、頭ぐらいですか？中旬ぐらいか。に250達成できるので。これ企画募集しましょうよ、これ。200回企画は何をしたのか覚えてないですけども。ぜひね、君からの提案待ってるぜってことで、今日は以上でございますね。おしゃべりましたよ。ありがとうございました。